2013年7月クールドラマ総括。まあいろいろ話題作っていうのはあったわけなんだけど、個人的なベスト3、
はい、みんなが多分大好きやった半沢直樹これが僕は3位で、特にね前半の部分なんか僕好きやったんですけれども、うんうん、ちょっと後半になっていくと中野あたりも言うてたんですけれども、うん、個人的な恨みつらみみたいなのがあったりとか、でもうどこまですんねんと、
うん、
で倍返しじゃっていう言葉もね、
うん、
すごくこうヒットはしてたんですけれども、やられたらやり返す倍返しなわけじゃないですか、
うん、
でこれ僕としてはね、例えば一発バチッと叩かれると、
うん、
やられたらやり返す倍返しやから2発いくわけじゃないですか、
うん、
こいつまた2発どつかれたわけですから、倍返しじゃったら4発どつかれるわけでどこまでいくねんと、
うん、
それはちょっと教育的にどうなのかなっていうのがあってただまあまあね、やっぱりみんなもう面白がってたと思うし、その部分で言うとまあ3位には一応というかやっぱ入ってくるかなと
ね、
いう感じで、
で2位
に矢部健三なんせこう気楽に見れるというかもう楽しく見れるっていう部分で2位かなと、
うん、まあ、はい、なんといってもね、生瀬勝久に対してのね、
はい、
まあそういう親しみも特に関西人はあるし、
ありますね、
うん、じゃあ第1位、
もう半沢直樹を超えるのはもう初めからこう曲側も予想してたと思うんですけれども、うん、もう僕はそのまんまピンとこないでいこうかなとはい、なんでしょう、安心感があるというか、サマーヌードとかみたいなちょっと大人の恋愛もになってくると、うん、突っ込みたい部分とかいろいろ出てくるんですけれども、うん、まあ子供っていうのも失礼な話ですけれどもね、学生の恋愛なんでね、もうええんちゃうかっていうねこう上から目線じゃないですけれども、のんびり見れる部分もあって、うん、じゃあ歌舞伎のいろんなことも勉強になったしっていうので、うん、僕的にはこうね、 TBS さんの思い通りピンとこないでいこうかなと、
ね、まあなんといってもね、うん、TBS の7月クールドラマ一押しはピンとこな、
はい、
半沢直樹がねこんなに当たるとは予想だにしなかったと、
うん、そうですよね、
いうことでね、うん、でまあね、視聴率的なことでいくとね、まあこれほど差がついたっていうのはないと、
はい、
というのもいわゆる2匹目の土壌を狙って続編っていうのがかなりあった、救命病棟24時はなんと第5シリーズだったし、それからショムニは2013ということで10年ぶりの復活、そしてドクターズも2だし、矢部健三も2、斉藤さんも2と、ただこの中で成功を収めたっていうのはね、まあ救命病棟24時が平均 14.6 なので、うん、多少カッコはついたんだけど、はい、ショムニ2013に至っては最終回が 7.8、
うん、
平均で 11.1 とね、
はい、
これはフジテレビ第5さん
厳しいですね、
うん、でその反面テレ朝の方はね、はい、ドクターズ2が最終回前に 20.0、うん、そして最終回が 21.7 と、
うん、
もう相変わらずの強さを見せて、
はい、
ね、まあさすがね、年間視聴率3冠を争ってるだけはあるということで、
はい、
うん、でまあテレ朝と視聴率を争ってる日テレの方はね、斉藤さん2最終回 12.9 にとどまって平均でも 12.4、
うん、
でまあそんな中で本当に予想外に制作の TBS さえも想定外だったのが半沢直樹、最終回関東地区 42.2、関西に至っては 45.5、
うん、
ビデオリサーチが現在の視聴率の調査方法になった1977年9月以降のドラマ、ただ NHK の朝ドラと大河ドラマを除くんだけど、その中で関東で歴代4位、さらに1980年以降が対象の関西においては1981年の水戸黄門を抜いて過去最高、
はい、
そして関西では瞬間最高視聴率が 50.4、
うん、
そのシーンっていうのはあの本編終了直後、
はい、
つまり半沢直樹のあのドドドアップの後、
もっとねこう僕らの中では半沢直樹がええ方向にというかね、
うんうんうん、
で大和田常務がどっか飛ばされてっていう形になるのかなと思ってたんでね、
うん、
ちょっとびっくりした部分はあったんですけれども、
まあ確かにあの展開にかなり度肝を抜かれたというかね、
うん、
意表をつかれた視聴者も多かったようで、
うん、
CM の後にまだ続くんじゃないかっていう風な思いもあって と、はい、だから瞬間最高視聴率がそこになったのかもっていう気もするんだけど、
そうですね、う
ん、ただあの結末については実は原作通り
らしいですね、
うんうん、あの第2部っていうのは小説では俺たち花のバブル組作者の池井戸潤自身もラストをどうするのかっていうのは気になっていたそうなんだけど、まさに原作通り、うん、というのは、うん、これの連載終了の時には第3弾ありきっていうことだったんで、そこに興味をつなげるためにも実際出航を命じられて終わりっていう非常にドラスティックな終わり方をしていたと、
はい、
原作においてはまず連載小説という形で執筆されて、それが単行本になって、で今は第3弾のロスジェネの逆襲も単行本化されている、うん、そして第4弾の銀翼のイカロスが連載中と、うん、で今回のドラマもそのままということは、うん、まさに TBS サイドも続編作る気満々、
そりゃそうでしょうね、
ということで今度は10月クールドラマ、果たして半沢直樹のようなビッグヒットがまたまた生まれることになるのかどうか、何はともあれ楽しみにしたいと思いますね。